しい時は笑えばいいじゃない。
ジョイント広場ハニービー、今回は記念すべき第80回目になります。今回大阪の重曹からお送りしたいと思います。ブンブンです。
はなちゃんです。そして今日のゲストはプライマリーウォーキングの指導員でいらっしゃいます町田泉さんです。ちょっと声をいただきましょう。どうぞ。
こんにちは、はじめまして、町田泉です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
プライマリーウォーキングを今日はちょっとお話も聞かせていただくことになると思うんですが、重曹の司整骨院さんにお邪魔して、司整骨院さんの方から収録をお届けしている形になっています。
はい、
さあブンブン、はい、プライマリーウォーキングってどうですか、知ってましたか。
知りませんでした。ウォーキングは ねよく聞きますけどね、プライマリーってのは何ですか。
ね、なんだかちょっとよくわからないでしょ、はい、そのあたりを町田先生にちょっとお聞きしてみたいと思います。
はい、
プライマリーウォーキングってどういうものなんですか。
プライマリーウォーキングのコンセプトとしましては、鍛えない、頑張らない、力を入れない、要はいらない力を使ってまで、筋肉を使ってまで歩くのではなく、と最小限の筋肉や力を使って歩きましょう。で、今まで力を入れすぎてた筋肉をお休みさせて、そこを細くして、で、また新たに筋肉を新しく使って、そこを鍛えて、ちょっと体のラインを変えていきましょうっていうことですね。はい、
体のラインも変わっちゃうんです
か。足のラインが変わりますね。
お、
はい、私結構太ももが張ってたんですが、はい、ちょっと歩き方、体重の乗せる場所をかかとの方に変えまして、で、歩き方も前に足を上げて歩くのではなく、少し後ろからのアプローチで歩くようなイメージに変えていきましたら、そのちょっと頑張りすぎてた太ももの筋肉がちょっとずつなくなってきまして、今までパツパツだったジーパンが少し余裕が出てきております。
お、はい、この筋肉の、ね、使う場所が変わると足が細くなるという、単純に言うとそういうことなんですか。
簡単に言えばそうですね。うん、今まで使っているところをお休みして、うん、例えばお尻とか太ももの裏っていうのは結構忘れがちな筋肉なんですけれども、そこをちょっと使うようにしていけば、お尻って下がってたお尻もお尻みたいな
今のニュアンスだけで
ちょっと伝わります。
音のニュアンスだけで分かったかな。
うん、
はい、お尻っていうのお尻
っていうのに変わってくるちょっと伝わる、はい、こう 手でやっちゃいそうなんですけど、
ええ、あ、なるほどね、
よくわかりましたよ。
キュッとこうキュッと締まるという感じですよね、はい、きっとね。実は今日この司整骨院さんに到着して収録が始まる前に、はい、ブンブンがちょっとだけ町田先生に指導を入れてもらって、はい、歩き方を矯正してみたんですよね、はい、どうでしたブンブン。
私はね、うん、今まで歩くのに自信あったんですよ。誰にも負けないというスピードでね。
スピード、
うん、
負けないっていうのは、形じゃなくてスピードですか。
そう、
うん、それは何故に
いえいえ、実はねここだけの話なんですけども、
みんな聞きますよ、
はい、
いいですね、
はい、大阪マラソンにねエントリーしたんです。
うそー、
初めて聞いた。爆弾
発言。うそ
ー、そうなんですよ。でもねこれは抽選ですからね、
はい、
まだ走ると決まったわけではないんです。
まだ抽選結果は出てない、はい、エントリーをしてみただけなんですね、はいはい、今ね
これね、
はい、
今5月13日に収録してるんですけども、6月中頃に決まるらしいんですけどね。
おお、
だからとにかく早く歩きたいっていう気持ちでずっと歩いてたんです。
大阪マラソンは走る方ですよね、
うん、そうそうそう、
とにかく早く歩きたいっていうのは、うん、マラソンに出るために。いや走らんとあかんのちゃいます
ね。いやキロ10分で行くと、はい、7時間あれば歩けるんです。
あ、歩くつもりのエント
リー。はい、そう
面白い。
どうしたらいいですか、松田先生、この人のことは。
マラソンっていうか今一瞬、うん、走るのしかイメージなかった。
でも ね今日先生にお聞きしてね、もう前傾姿勢になってるからきっと首とかねその辺に負担くるでしょ
う。ほうほうほう。
それならば、先ほどありましたように後ろに こう体重をかけるような形でジョギングした方がいいですよと教えていただいたんです。
あ、はいはいはいはい、
うん、ですからそれをまた活かしていこうかと。
ということは明日からウォーキングの時間はランニングになるということですか。
プラスジョギングあると。
お
ー、なんか私の話になってしまいましたけど。
いや、いいんですよ。
今日はすごくね、
ブンブンの話にして
るんで、大きなプラスになりましたよね。
良かったです。
そうですね、
良かったです。
なんか僕の話を聞いてくれてありがとう状態になっていますが、どうでした町田先生、ブンブンの歩きは。
あ、初めてにしては、意外と後ろ体重でした、
うんうん、で後ろ体重が基本なんですね。
基本なんです。体重、かかと体重がベースになってくるんですけど、ただなんか競争心からか突っ込んでいくような歩き方に突然変わるので、
ロケットみたいな歩き方ね。
それさえなければ、はい、綺麗でしたよ。
お、
う
ん、
ありがとうございます。はい、
太鼓の上が出たじゃないですか。
来てよかったです。あのままウォーキングでやってればきっと20キロぐらいでアウトになってるでしょうね。
それは首が下に落ちてしまってね。
それを少しね、前傾、まあ、前傾をやめるようにしてジョギングをするような形にいけば、
うん、これやっぱり個人差があっていろんな人がいらっしゃるんですので、
はい、
ブームは首が下に落ちた感じでロケット状態で歩いてましたが、他にどんな方がいらっしゃいますか。
大体の人足を前に放り投げて歩くとか、足をこう、うん、何ですかね、なんかをまたぐようにして歩くとかで、今の若い子っていうのは足内股の膝曲がりの腰落ちのっていう、なんかもう将来的になんか自分の足で歩けないよねっていうような人たちが多いんですけどね。ブンブンさんの場合は年齢的なことからいくとそんな悪い歩きじゃなかったです。
やったやったぜ。
よかったね。なんか今日ブンブンすごくゲストに褒めてもらえて、すごく顔が明るくなっています。
よかった、
よかった。
興奮してます。
興奮していますか。プライマリーウォーキングということで、今日はちょっと取材もさせていただいてますので、後ほどまた改めてお伺いしようと思うんですが、町田先生はプライマリーウォーキングだけをこう指導してらっしゃるんですか。
いえ、他はメインとして、うん、スポーツクラブのインストラクター
を、
そして、ベリーダンスのインストラクター
を、
あとはちょっとしたパフォーマーとしてちょこちょこショーに出させてもらってます。
それはプロのダンサーとして。
プロのダンサーですね。
おお、かっこいい、
かっこいいな。
スポーツインストラクターをメインにということでしたが、はい、その後にベリーダンスというのが出ましたけど、ベリーダンスっていうのはあれですね、中近東の踊りですね。
そうです
ね、
はい、
結構クラスとかを持ってらっしゃるんですか。
4クラス持ってますね。
そうなんですね。またね、ベリーダンスもまた改めて見せていただける機会があるといいなぁ、
見たいです ね、見ていただきたいですよね、
思いますけれど、はいはい、そういうダンスの世界にもこのプライマリーウォーキングで、行っている基礎というものは生かされたりするんでしょうか。
私自身はそのかかと体重ですね、かかと体重にすることで、安定した動きができますね。あとは、なんだろう、下半身から上半身をつなぐ感覚っていうんですかね、なんて言えばいいんでしょうか。例えば肩を動かすのも肩の筋肉だけとか肩甲骨だけを動かすとかじゃなくて、足の踏ん張りからこう下から上にこうつながっていくような、ラジオだとなんて言ってんでしょうね、今手でやってもわからないんですけど、
ね、手めっちゃ動いてますね。
手動いてますけど、そうそう、でもまだまだ課題あるんですけどね。やっぱりどうしてもスポーツのインストラクターでアホみたいにトレーニングしてたので、筋肉で何とかしようとしてる癖があったんですね。だけどそうするとやっぱり長時間踊れないし、動きながらパンプアップするダンサーも嫌じゃないですか。
パンプアップ
っていうのは筋肉がこう、
筋肉がね、はい、
ブワってなるのも嫌だし、やっぱりそういう動きをしててもやっぱり見てても綺麗じゃないし、
うんうん、
なのでちょっとまあここの司さんの先生からいろいろ指導を受けながら、はい、かかと重心に変え、日頃の歩き方、うん、立ち方から変え、うん、でダンスにちょっとずつつないでますね。なので生徒さんへの指導もちょこちょこ変わってきてます。その体重のどこに乗ることが大切かとか。
あ、それはダンス指導を行っている、うん、はい、生徒さんへのことですね、はい、
で先ほどブンブンさんにも体験してもらったんですけど、肩のポジションとかですね、
はい
はい、あの位置でやるとその何ですか、肩動きやすい、
うん、
首しんどくないっていう状態に入りやすいので、うん、な 本当に体を今矯正しつつあったっていうことですね。今まで自分で思ってきた体ではなく、うん、ちょっと自分でわざとそこに持っていけるように日々ちょっと気にしながらやってましたね。まあ、そこにつながってきてるのすごく良かったと思います。
うん、うん、ね、よさこいダンスを今やってますけれど、
はい、
部分この肩の矯正さっき入れてもらってましたけれど、あれどうですか？
あ、全く違いましたね。
うん、
あの教えていただいて矯正していただいた後の首の動きがね、
うん、
自由首は自由に動きますけど、
ね、気持ち悪いですね。自由にぐねぐね動いたらちょっと嫌かもしれません。
でもその動き方が違うんですよね。
ほう、う
ん、なんか肩に力入らないような感じで、ね、すごく楽になりました。
それはダンスにきっと活かせそう
か、活かせると思います
よね。体がそれは感じるいうかことですよね。
そうですね。
まだまだちょっとお話も聞かせていただきたいんですが、
今日出会ってよかったですよ。はい、
そればっかり言うて、
そう言ってもらえて幸せです。
もうあの本当に幸せな顔です。今日ブンブンありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ブンブンはなちゃんのジョイントヒロマハニービ
ー、今回のゲストは町田泉さんです。
はい、プライマリーウォーキングの指導員ということで、はい、取材を申し込んで今日お話をお伺いしているんですが、実はいろんなことをやっているということでね、ベリーダンスですとかプロのダンサーをやってらっしゃるとか、はい、スポーツインストラクターもやってらっしゃるということで、今をときめいて活躍中なんですが、まあ、いろいろやってらっしゃるんですけれど、
はい、
こうラジオ放送でゲストでお伺いしていると、はい、あの町田さんとうんですか、あの大阪弁が全然入らないんですけれど、大阪の方なんですか？
生まれは大阪ですが、うん、ほぼ鹿児島です。
あ、育ちは鹿児島？
そうです、鹿児島
なので、大阪弁のペタペタな感じはあんまりないですよね。鹿児島で住んでらっしゃって、また大阪に戻ってきた経緯とか、はい、あとこういうお仕事に就く経緯とか、何かその辺絡みがあるんですか？
絡みですか？
ええ、
もともと鹿児島で会社員しておりまして、うん、やっぱり長く勤めますと、あのもういいかなと、なんか次のことをしたいなっていうきっかけがあって、うんうんうん、で会社の福利厚生で、スポーツクラブに行きまして、そこでエアロビをしまして、
うん、
うわこれはっていうものに出会ったわけです。
ビキビキ来て
しまう。そうです、はいはい、それをきっかけに最初はメンバーだったんですけど、なんかそのうちやっぱり前に立って指導したいっていう方になり、うん、はい、そこで決意をしたわけです。
うん、
が鹿児島はやっぱり田舎なので、やっぱりそういう養成の場所がなく、
うん、
でちょっとこっちに身内がおりましたので、もう辞めるぞと、そしてインストラクターになるぞと、はいはい、こちらに出てきまして、
単身大阪へ、
はいはい、でインストラクターの養成通いで今至っております。
ね、はい、メインにスポーツインストラクターをしながら、はい、そしてこうベリーダンスですとかいろんな出会いを経て、はい、そうですね、という感じですかね。はい、プライマリーウォーキングも一つのいい出会いを。
そうですね、はい、でパッてたまに見る自分の顔がすごくなんていうんですかね、いい顔っていうと自分で言うと変ですけど、すごい生き生きした感じの自分にいたので、うんうん、もうこれは人形じゃないより、やっぱり人間として生きていきたいっていうか、
うん
ので、そこで踏んでもう2年ぐらいかかりましたね、そこまで踏ん切りつけるのに。
あ、鹿児島時代に2年ぐらい悩んでたと。
そう、悩みましたね。
長いですよ、
長いです
悩んでる期間ね。
そう、その間に自分も年取ってるんですけど。
そうですよね。
でもその間にやっぱりお金のこととか、うん、友達が急にいなくなるっていう寂しさもあって、
うんうんうんうん、
だけどその寂しさもあるけど、やっぱり友達ってどこにも行ってもそんな切れるものじゃないっていう、それを信じて、でもうやめるぞって、
うん、
でも親にも事後報告でした。
大阪の知り合いというか親戚頼っては出てきたけれども、
その辞めたのも会社辞めるようじゃなくて、うん、もう辞めたしって、大阪行くしっていう親での事後報告でした。
それは10代でおいらは歌手になるって東京に行く子みたいなやり方で、
それに近いですね。
そうですね、で単身事後報告で大阪に来て、はい、そこから結構ね、その、はい、お小遣いもないし、お金は払い続けなあかんし、ちょっとしんどくなかったですか？もうやめたろとかならなかったですか？
それは、うん、多分 それになりたいっていう夢がすごい強かったんで、うん、とにかくやりくりとかして、あとはおばさんの家に住ませてもらってたんですけど、うんうん、おばさんにもちょっと協力してもらいながら、うん、貯めてた貯金で養成代払ったりで、そこで養成行きながらパートをやりたりしながら、うんうん、なんとかやりくりして
小さく自分でも稼ぎながら、蓄えも切り崩しながら、
そうです、はい、
でも周りもね、そういうおば様がいらっしゃって、よかったなって今話聞いて思いますけど、
本当に感謝しますね、うん、はい、周りがいての今の自分だと本当に思いますね、はい、なかなかね、自分一人じゃできないですからね、
ですよね、うん、で、まあ、ちょっとこうおばさんの元を離れて、私も自分でこの仕事でこの世界で稼げるようになりましたよっていうまでに大体どのくらいかかってますか？
1年ちょっとかな。
あ、1年ちょっと、うん、養成そんなに長くもない、はい、
だから養成卒業してから、スポーツクラブをオーディションを受けるんですけど、そこでも本当に本数を稼がないとお金入ってこないので、最初の頃ってすごいもうオーディションいっぱい受けて、入ったらもう本数どれだけもらうか、だから多くて21週間で21本とかやってましたね。そこで、生活ができるお金の数字になるので、
21本っていうのは、
あ、例えばエアロビクスを午前中に、
クラスを持つということですね、
はい、たくさん持つことによってその分のお給料が入ってくるので、
じゃあ一クラスというか一枠を受け負っていくらというスタイルなんですね。です、おー大変でございますけれど、大変な、なんか大変な道のりを経て頑張ってきはったなというのがよく分かりますね。
そういうところに入って、うん、基本的にいくらあるっていうんじゃなくて、うん、取る、
そう、自分でゲットしていかないと、はい、給料に反映されないということですよね、結構ねしんどい世界でございますが、うん、さあそんなしんどいことをこの後どういうふうに活かしていく計画なのかを後半でお聞きしましょう。
楽しみです。
ブンブン花ちゃんのジョイントフィロバーハニービ
ー。ではプライマリーウォーキング、ちょっと話戻しましょうかね。
はい、実はですね、今日プライマリーウォーキングレッスンが終わった後でお話を町田先生にお聞きしていますので、はい、レッスンが終わったすぐあとの受講生の声をちょっといただいてますので聞いてみたいと思います。
3名が参加してましたけど、はい
はい、今日一日来れてですね、肩こりとか、腰痛とかがちょっと引いたような感じがしてよかったです。
はい、お願いします。
重心の置く場所をちょっと意識するだけでもこんなに歩き方に違いが出るんだなっていうのが分かりました。
はい、ありがとうございます、はい、お願いします。
私も肩こりとかああいう歩き方いろいろ教わって、うん、勉強になりました。
はい、もう皆さんね一言ずつなんですけれど、それぞれにやっぱり感想として上がってきているのが、ほんの1回やっただけなのに、はい、随分と自分の体のことがよく分かった、歩き方が変わったということを皆さん口々におっしゃってるんですけど、
はい、私も見せていただいてね、こんなに変わるものかと思いました。
ね、もうちょっとやってみて、ね、肩だの足だの変わったでしょ、ね、うん、これ1ヶ月ぐらい続けたらどうなると思います？
さあすごくいい、すごいでしょうね。
きちんと続けるとやはりね劇的な変化が現れるということを実地で体験した方が実はこのメンバーの中に今日混じっておりますので、ちょっとお話を聞いてみたいと思いますね。ひぐま先生。
はい、
くまさんです。
こんにちは。今日の収録のために約1ヶ月前にね、事前打ち合わせでその時習ったんですよね。何か特別ね時間を取って何かエクササイズするってなると多分三日坊主なんでできないなと思ったんですが、まあ立ったり座ったり特に歩かない日はないのでね、普段の日常生活の中でできる、これはいいなと思って、で習った通り約1ヶ月やってみました。
どうでしたか？
はい、実は右足にねちょっと内側にこう足首とか入れた時に痛みがずっとあったんですよね。伸ばして右足を中に入れるとね、で3日か4日歩いてそれがねスーッと消えちゃったんですよね。本当に不思議でね。
素敵、町田先生も喜んでいます。はい、
それから約1週間から10日でベルトを切りましたね、数センチね。
町田先生お喜びです。
という変化ですね。でちょっと腰痛とか肩こりとかあるんですが、まあ、そこはもうちょっと時間かかるかなと思うんで、 まあ、粘り強くやっていきたいなと思うんですけどね。
約1ヶ月ですよ、町田先生。
素敵です
ありがとうございます。
優秀ですか？優秀ですか、生徒としては。
多分本人のやっぱり意思が強くないと、そこまでやっぱり1ヶ月で変わるってことはやっぱりないので、う
ん、あの犬のね散歩に行くんですよ。でそれで約30分から40分毎日歩くので、まあ、その時ね特に利用しようかなとか、まあ、学校の廊下歩く時に
あのちょっと意識して、
そうそう
線があります、
線ありますからね、
うん、すごく意識してね。であの若い先生方にも言ったらね、すごい興味持ってましたよ。
あ、
うん、まあ、なんか姿勢とか特に足のね形が
こう、ね、う
ん
う
ん、シュッとした足になりたいみたいなね、特に女性にはすごく、
そうですね、立ち仕事が多い方なんかはもう、ね、男性女性に関わらずやはり立ち方とか姿勢とか気になるところなんじゃないかなと思います。
それからね、うん、あのもう一つ変化はね、あの人の歩き方が気になってしゃあない。
なるほど、なるほど、
ね、今まで何の気にもかからなかったことがなんでこんなに気になるかなってぐらいね、
イライラするでしょ。
そうそうそうそうそう、
えらい
内股で歩いてるなとか、足開きすぎやでとかね、いやちゃんと外向けてちゃんと歩かなみたいなね、
余計なお世話
ってことでね。でね、そこで分かったことはね、あんまりちゃんと歩けてる人がいないなっていうのはね、
お、
うん、すごく気になりましたね。でたまにあるじゃないですか、足シュッとしたね、
歩シュッとした歩き方の人ね、
うん、で見たら、あ、ちゃんといけてるみたいなね、
うん、
あ、これやっぱり効果あるんだっていうのはなんとなく分かりましたね。でも数的には少ないですよね。
そうですね、
うん、
うん、私もね、こう結構人の歩き方を見て自分の歩き方を気にしてこう矯正を繰り返してきたんですけど、やっぱり町田先生と一緒に歩いてると、あの頭が上下運動しているというふうに言われましたね。やはりこれ歩き方なんですよね。
この前一緒に歩いてたんですけど、今までの横にいる花さんのこの空気の何ですか、
こう揺れる方、
そうそう、空気の上下運動ちょっと一歩引いてわざと見たんです、歩き方を。そうするとちょっと右足を引きずった感じの歩き方から改善されてたので、すごいって思いました。それを
私も町田先生からちょっとこうレッスンをちょこっといただきまして、こういう風にするとこうだっていうのをいただいてから、ちょうどねその歩き方を毎日毎日するようにしてるんですけれど、確かにね、あのちょっと骨盤のあたりが変わったなという気がします。
気がするんじゃなくて、うん、変わったんです。
ですよね、きっと
変わったんです。
そうですよね、気がするということは変わったから、そういう気がするんですよね。それを実感しましたね。
あとね、やっぱり仕事柄ね、気になるのがやっぱり子どもたちの立ち方ですよね。あと座り方、ね、もう背中がね丸くなって座ってたり、あのやっぱりちゃんと立ちなさいって言って、こう気がついたのはね、あの僕も1ヶ月前にちゃんと立ったんだけど、ちゃんと立ってるつもりがね、体にはすごく負担のかかる立ち方してて、
う
ん、
ね、
それをきちっと矯正してもらうと本当に楽になるってことなんで、そのちゃんとっていうのをちゃんとが何なのかっていうのはね、うん、ちゃんと技術的にちゃんと説明してあげないと、うん、あ、それもちゃんとね説明してあげないと、あの子供にとってのちゃんとは、
うん、
体にとってのちゃんとではないんだなっていうのがよく分かったのでね、うんうん、特にそのなんていうかな、学校とかその若いね子供たちになんかそういう技術的なことをねしっかり教えてあげたら、まあ、一生続く、ね、健康のことですから、
うん、そうですね、
いいなという感じは持ちましたね、
う
ん、
そうですよね。小さいうちから正しい立ち方、うん、正しい歩き方というのをきちんと身につけると、これ本当に一生の宝物になりますもんね、
まあ、健康だけじゃなくて、例えば、ね、面接の時の、ね、歩き方、
ええ、
立ち振る舞い方、ね、いろんな意味でいい影響が出るんじゃないかなと思いましたね、
うん、そうですよね、これ確かにそうですよね、
う
ん、あのプライマリーウォーキングも、うん、あのホームページなんかを拝見しますと、うん、子どもたちにも教えていきたいみたいなところをちょっと奨励してますよね、はい、やはりそういう機運があるんですか、うん、
ありますね。やっぱり姿勢が悪いと疲れやすいし、集中力も欠けるっていうところもあると思うので、やっぱり体に楽な姿勢をまだこう受け入れやすい子どもの体に入れていってあげると、大人になった時にわざわざ矯正しなくても自然な作りで出来上がっていくので、やっぱり小学校ぐらいからやっぱりね、うん、そういうこういう歩き方ですよって、今みたいに兵隊さんみたいな 1,2 ではなく、気をつけもピンって伸ばしてこう胸を張ってるだけの見た目の良い姿勢ではなく、
はいはい
はい、本当に体の中から楽な場所、地球に対して楽な位置とか、そういう感じで覚えさせていくと、やっぱり 大人になった時に足痛いとか腰痛いとかっていうのはなくなっていくと思うんですね。
この前ね説明してもらったその理屈がねすごく腑に落ちたんですよ、うん、だからやろうって気になったし、やってみて1ヶ月間ですごく自分の体が変わってきたんでね、これはいいなっていう、まあ、素直な 感想を持ちました。
ね、これぜひね、あの子どもたちにも若い層にもどんどん浸透していくことができるといいなとね思いますね。はい、プライマリーウォーキングの将来を見据えながらそういう活動もしていきたいななんてやっぱり思っていらっしゃいますか？
そうですね、やっぱり年齢層問わないので歩くとか立つっていうのはやっぱりどんどん広げていきたいですし、興味がある方はもうどんどんあのセミナーとかに足を運んでもらって、実際に聞いてるだけじゃなくて自分の体で感じてもらうのが一番だと思うので、その機会も増やしていきたいですし、私も出張して教えてくださいって言えばある程度の人数と場所があれば指導していきたいと思ってますので、
これはあの、まあ、いろんなところで出張レッスンもできる形だと思いますが、だいたいこの何時間ぐらいでみんな出来上がってきたりとか、何回ぐらい行かないととかあるんですか？
今セミナーが90分で枠を取ってます。で、人によってすごい時間かかる人と1日でマスターする方といるので、あえてどれぐらいっていうのは言えないんですけど、本人の意思次第って言えばいいんでしょうかこの時期までにこうなりたいってあれば、やっぱりそこに行くまでの自分の意思で多分やっていきそうですからね。長くても1年かな。
長くても1年やれば、
1年あれば多分、うん、できると思います。
で、毎日毎日こう意識的に働きかけていれば、
ね、うん、変わっていきますね。やっぱり1回目で見た方が2回目に来た時にちょっと変化がある方は、やっぱりその間の1ヶ月で何かしらされてる方なんですね。で、1回目見て2回目見てもあらんってなる人ってやっぱりいるんですけど、そういう方ってやっぱりもう全部忘れてる方っていうのはやっぱりその時来た時に分かるので、あえてでもやってくださいとは言わないんですよ、その人の本人の意思のあれなので。で、やっぱりそういう人たちは早いです、変わっていくのが、うん、だから最初に来た時の太もものラインとか、同じズボンを履いてらっしゃったらズボンのちょっとゆとりが出てきたりとか、あとは立ってる時にこう背中が丸くなった首が出てる感じがなくなってきてる人もいらっしゃいますので、本人次第ですね、これは。
なるほど。プライマリーウォーキング の将来も含めて、町田さんはどんな進化をこの後遂げたいと思っていらっしゃいますか？
進化ですか？
はい、町田泉の進化、どのようにこの後遂げていきたいと展望を思い描いていらっしゃるでしょうか？最後にこれを一言お聞きしたいと思います。
今長くやってることをもう一回基本に戻ってですね、今のプライマリーウォーキングじゃないですけど、立つ姿勢歩くっていう本当に基本の部分が多分もう忘れ去られてるので、一応その体重の乗ってる場所で歩き方、姿勢、肩の位置、どこも頑張ってないか、頑張るのであれば必要最低限のものであるかっていうのを確認しながら、もっともっとダンスの技術も上げていきたいし、技術だけのダンスもつまらないので、その体を生かして何かを表現していきたい。で、ダンスもなんだろう、ベリーダンスにこだわらずにいろんなことのダンスの要素が体で表現できたり、ちょっとハマってるティッシュのパフォーマーにもできたらなっていう夢をちょっと遠くに見ております。
はい、そんな町田さんに今日はお話をたくさんお伺いしました。ではプライマリーウォーキングをこれから始めてみたいなと思う人に最後にメッセージをいただいて、はい、締めくくりたいと思います。
はい、ぜひ始めたい方は、だいたい月2週目の日曜日に司整骨院で、セミナーを行っておりますので、ホームページを見ていただいて申し込みの方していただいたら、受付していただけますので、ぜひお申し込みください。お待ちしております。
はい、今日のゲストはプライマリーウォーキング指導員の町田泉さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。